の、お兄さん、さっきからムソムソして眠れないんですか？はい、そうですか。よしよし、そういうことであればお兄さんが寝つけるまでこうやって頭を撫でてますから、リラックスしてくださいね。お兄さん、いつもなら喜んで私の体に抱きついてくれるのに、やっぱり私が学校を辞めて仕事を始めることを気に病んでくれているんですね。お兄さんは本当に優しいですね。私、お兄さんのそういうところを見て好きになったんです。ですが、さっき説明したようにお兄さんの幸せが私にとっての幸せなんです。なので、お兄さんが気に病む必要なんて一切ないんですよ。そうですね。お兄さん、気休めになるかはわかりませんが、私の大好きな物語、読み聞かせしてもいいですか？はい、睡眠導入代わりにもなりますし、ちょうどいいかなと。はい、私の大好きな物語というのは、わかりますか？いつもそこに飾ってある絵本のことです。お兄さんにはまだ紹介できてませんでしたよね。あの絵本は、私の大好きな、というより、私の憧れの二人の関係のお話です。すごく素敵で切ないお話。今のお兄さんと私にぴったりな物語。お兄さんにも聞いてもらいたいです。はい、それでは読み聞かせしますから、眠たくなったら無理せずに途中で寝てしまってくださいね。始めますよ。幸福な王子。町の上に高く柱がそびえ、その上に幸福の王子の像が立っていました。王子の像は全体を薄い純金で覆われ、目は二つの輝くサファイアで、王子の剣の柄には大きな赤いルビーが光っていました。王子はみんなの自慢でした。ある晩、その町に小さなツバメが飛んできました。友達らはすでに6週間前にエジプトに出発していましたが、そのツバメは残っていました。一日中ツバメは飛び、夜になって町に着きました。どこに泊まったらいいかな、とツバメは言いました。泊まれるようなところがあればいいんだけれど。それからツバメは高い柱の上の像を見ました。あそこに泊まることにしよう、と声を上げました。あれはいい場所だ。新鮮な空気もたくさん吸えるし。そしてツバメは幸福の王子の両足のちょうど間に泊まりました。黄金のベッドルームだ。ツバメは辺りを見渡しながら、そっと一人でいい、眠ろうとしました。ところが、頭を翼の中に入れようとした途端、大きな水の粒がツバメの上に落ちてきました。なんて不思議なんだ、とツバメは大きな声を上げました。空には雲一つなく、 星はとってもくっきりと輝いているというのに、雨が降っているなんて。北ヨーロッパの天候は全くひどいもんだね。すると、もう一滴落ちてきました。雨よけにならないんだったら、象なんて何の役にも立たないな。と、ツバメは言い、ツバメは飛び立とうと決心しました。でも、翼を広げるよりも前に、三番目の水滴が落ちてきて、ツバメは上を見上げました。すると、何が見えたでしょうか。幸福の王子の両目は涙でいっぱいになっていました。そしてその涙は王子の黄金の頬を垂れていたのです。王子の顔は月光の中でとても美しく、小さなツバメはかわいそうな気持ちでいっぱいになりました。あなたはどなたですか？ツバメは尋ねました。私は幸福の王子だ。それなら、どうして泣いているんですか？と、ツバメは尋ねました。まだ私が生きていて、人間の心を持っていた時のことだった。と、ゾウは答えました。私は、涙というものがどんなものかを知らなかった。というのは、私は、三数市の宮殿に住んでいて、そこには悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間で先頭を切ってダンスを踊ったのだ。庭園の周りにはとても高い塀が巡らされていて、私は一度もその向こうに何があるのかを気にかけたことがなかった。天神たちは、私を幸福の王子と呼んだ。実際、幸福だったのだ。もしも快楽が幸福だというのならば、私は幸福に生き、幸福に死んだ。死んでから、人々は私をこの高い場所に置いた。ここからは町のすべての醜悪なこと、すべての悲惨なことが見える。私の心臓は鉛でできているけれど、泣かずにはいられないのだ。なんだって？この王子は中まで金でできているんじゃないのか？と、ツバメは心の中で思いました。けれどツバメは礼儀正しかったので、個人的な意見は口に出しませんでした。ずっと向こうの、と、王子の象は低く調子のいい声で続けました。ずっと向こうの小さな通りに貧しい家がある。窓が一つ開いていて、テーブルについたご婦人が見える。顔は痩せこけ、疲れている。彼女の手は荒れ、縫い針で傷ついて赤くなっている。その婦人は、時計草の花をサテンのガウンに刺繍しようとしている。そのガウンは女王様の一番可愛い侍女のためのもので、次の舞踏会に着ることになっているのだ。その部屋の隅のベッドでは、幼い息子が病のために横になっている。熱があってオレンジが食べたいと言っている。母親が与えられるものは川の水だけなので、その子は泣いている。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。私の剣の塚からルビーを取り出して、あの婦人にあげてくれないか。両足がこの台座に固定されているから、私は行けないのだ。私はエジプトに行きたいんです、と、ツバメは言いました。友人たちはナイル川に沿って飛び回ったり、大きなハスの花に話しかけたりしています。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まって、私のお使いをしてくれないか？ の子はとても喉が渇いていて、お母さんはとても悲しんでいるのだよ。私は男の子が好きじゃないんです。と、ツバメは答えました。去年の夏、川のほとりにいたとき、二人の乱暴な男の子がおりました。小引きの子たちで、二人はいつも僕に石を投げつけました。もちろん一回も当たりませんでしたよ。僕たちツバメはそういう時にはとてもうまく飛びますし、その上、僕は機敏さで有名な家系の出ですから。でも、石を投げてくるっていうのは失礼な証拠ですよね。でも、幸福の王子がとても悲しそうな顔をしましたので、小さなツバメもすまない気持ちになりました。ここはとても寒いですね、とツバメは言いました。でも、あなたのところに一晩泊まって、あなたのお使いをいたしましょう。ありがとう、小さなツバメさん、と王子は言いました。そこでツバメは、王子の剣から大きなルビーを取り出すと、くちばしにくわえ、町の屋根を飛び越えて出かけました。そして、あの貧しい家にたどり着くと、ツバメは中を覗き込みました。男の子はベッドの上で熱のために寝返り落ち、お母さんは疲れきって眠り込んでおりました。ツバメは中に入って、テーブルの上に大きなルビーを置きました。それからツバメはそっとベッドの周りを飛び、翼で男の子の額を仰ぎました。とても涼しい、と男の子は言いました。そして心地よい眠りに入っていきました。それからツバメは幸福の王子のところに飛んで戻り、やったことを王子に伝えました。妙なことに、とツバメは言いました。こんなに寒いのに、僕は今とても暖かい気持ちがするんです。それは、いいことをしたからだよ。と、王子は言いました。そこで小さなツバメは考え始めましたが、やがて眠ってしまいました。考え事をすると、ツバメはいつも眠くなるのです。朝になると、今夜、エジプトに行きます。と、ツバメは言いました。ツバメは、その予定に上機嫌でした。町中の名所を皆訪れてから、教会の塔のてっぺんに長い時間泊まっていました。ツバメが行くところは、どこでもスズメがチュンチュン鳴いていて、素敵な旅人ね、と口々に言っていましたので、ツバメはとても嬉しくなりました。月が昇ると、ツバメは、幸福の王子のところに戻ってきました。エジプトに何かことづけはありますか？と声を上げました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか？私はエジプトに行きたいと思っています。と、ツバメは答えました。明日僕の友達は川を登り、二番目の滝へ飛んでいくでしょう。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋に、若者の姿が見える。彼は紙であふれた机にもたれている。枯れたすみれが一束刺してある。彼の髪は茶色で、細かく縮れ、唇はザクロのように赤く、大きくて夢見るような目をしている。彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしている。けれど、あまりにも寒いのでもう書くことができないのだ。 暖炉の中には火の気はなく、空腹のために気を失わんばかりになっている。もう一晩、あなたのところに泊まりましょう。良い心を本当に持っているツバメは言いました。もう一つルビーを持っていきましょうか。ああ、もうルビーはないのだよ。王子は言いました。残っているのは私の両目だけだ。私の両目は珍しいサファイアでできている。私の片目を抜き出して彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って、食べ物と焚き木を買って芝居を完成させることができるだろう。王子様、とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子の目を取り出して屋根裏部屋に飛んでいきました。屋根に穴が開いていたので入るのは簡単でした。ツバメは穴を通ってさっと飛び込み、部屋の中に入りました。その若者は両手の中に顔をうずめるようにしておりましたので、鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして若者が顔を上げると、そこには美しいサファイアが枯れたスミレの上に乗っていたのです。私も世の中に認められ始めたんだ。若者は大声を出しました。これは誰か熱烈なファンからのものだな。これで芝居が完成できるぞ。若者はとても幸福そうでした。次の日、月が出るとツバメは幸福の王子のところに戻りました。おいとま越えにやってきました。ツバメは声を上げました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか。もう冬です。ツバメは答えました。冷たい雪が間もなくここにも降るでしょう。ワニたちは泥の中に寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはバールベック寺院の中に巣を作っており、ピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様、僕は行かなくちゃなりません。あなたのことは決して忘れません。来年の春、僕はあなたがあげてしまった宝石二つの代わりに美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大海のように青いものになるでしょう。下の方に広場がある、と幸福の王子は言いました。そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまった。お金を持って帰ってこれなかったら、お父さんが女の子をぶつだろう。だから女の子は泣いている。あの子は靴も靴下も履いていないし、何にも頭にかぶっていない。私の残っている目を取り出して、あの子にやってほしい。そうすればお父さんからぶたれないだろう。もう一晩あなたのところに泊まりましょう。ツバメは言いました。でもあなたの目を取り出すなんてできません。そんなことをしたらあなたは何も見えなくなってしまいます。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子のもう片方の目を取り出して下へ飛んでいきました。ツバメはマッチ売りの少女のところまでさっと降りて 宝石を手の中に滑り込ませました。とっても綺麗なガラス玉。その少女は言いました。そして笑いながら走って家に帰りました。それからツバメは王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました、とツバメは言いました。だからずっとあなたと一緒にいることにします。いや、小さなツバメさん、とかわいそうな王子は言いました。あなたはエジプトに行かなくちゃいけない。僕はずっとあなたと一緒にいます、ツバメは言いました。そして王子の足元で眠りました。次の日一日、ツバメは王子の肩に泊まり、珍しい土地で見てきたたくさんの話をしました。ナイル川の岸沿いに長い列をなして立っていて、くちばして黄金の魚を捕まえる赤いトキの話、世界と同じくらい古くからあり、砂漠の中に住んでいて何でも知っているスフィンクスの話、琥珀のロザリオを手にしてラクダの傍らをゆっくり歩く貿易商人の話、黒炭のように黒い肌をしており大きな水晶を崇拝している月の山の王の話、シュロの木で眠る緑の大蛇がいて20人の僧侶が蜂蜜のお菓子を食べさせている話、広く平らな歯に乗って大きな湖を渡り蝶といつも戦争しているピグミーの話。かわいい小さなツバメさん、王子は言いました。あなたは驚くべきことを聞かせてくれた。しかし苦しみ続けている人々の話ほど驚くべきことはない。どしがたい悲しみ以上に解きがたい謎はないのだ。小さなツバメさん、町へ行っておくれ。そしてあなたの見たものを私に教えておくれ。ツバメはその大きな町の上を飛び回り、金持ちが美しい家で幸せに暮らす一方で、乞食がその家の門の前に座っているのを見ました。暗い路地に入っていき、物憂げに黒い道を眺めている空腹な子供たちの青白い顔を見ました。橋の通りの下で小さな少年が二人、互いに抱き合って横になり温め合っていました。お腹が空いたよーと二人は口にしていましたが、ここでは横になってはいかんと警察が叫び、二人は雨の中へとさまよい出ました。それからツバメは王子のところへ戻って見てきたことを話しました。私の体は純金で覆われていると王子は言いました。それを一枚一枚剥がして貧しい人にあげなさい。生きている人は金があれば幸福になれるといつも考えているのだ。ツバメは純金を一枚一枚剥がしていき、とうとう幸福の王子は完全に輝きを失い灰色になってしまいました。ツバメが純金を一枚一枚貧しい人に送ると、子供たちの顔は赤みを取り戻し、笑い声を上げ通りで遊ぶのでした。パンが食べられるんだと大声で言いました。やがて雪が降ってきました。その後に霜が降りました。通りは銀でできたようになり、大層光り輝いておりました。かわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきました。でもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした。心から王子のことを愛していたからです。パン屋が見ていないとき、ツバメはパン屋のドアの外でパンくずを拾い集め、翼をパタパタさせて自分を温めようとしました。でもとうとう自分は死ぬのだと分かりました。ツバメには 王子の肩までもう一度飛び上がるだけの力しか残っていませんでした。さようなら、愛する王子様。ツバメはささやくように言いました。あなたの手にキスをしてもいいですか？あなたがとうとうエジプトに行くのは私も嬉しいよ、小さなツバメさん、と王子は言いました。あなたはここに長居しすぎた。でもキスは唇にしておくれ。私もあなたを愛しているんだ。私はエジプトに行くのではありません、とツバメは言いました。死の家に行くんです。死というのは眠りの兄弟ですよね。そしてツバメは幸福の王子の唇にキスをして彼の足元に落ちていきました。その瞬間、象の中で何かが砕けたような音がしました。それは鉛の心臓がちょうど二つに割れた音なのでした。ひどく寒い日でしたから。次の日の朝早く、市長が市会議員たちと一緒に象の下の広場を歩いておりました。柱を通り過ぎるときに市長が象を見上げました。おやおや、この幸福の王子はなんてみすばらしいんだ。ルビーは剣から抜け落ちているし、目はなくなっているし、もう金の像じゃなくなっているし、と市長は言いました。それに死んだ鳥なんかが足元にいる。市長は続けました。彼らは幸福の王子の像を下ろしました。もう美しくないから役にも立たないわけだ。大学の芸術の教授が言いました。おかしいなあ。鋳造所の労働者が言いました。この壊れた鉛の心臓は溶鉱炉では溶けないぞ。捨てなくちゃならんな。心臓はゴミ溜めに捨てられました。そこには死んだツバメも横たわっていたのです。神様が天使たちの一人に、町の中で最も尊いものを二つ持ってきなさい、とおっしゃいました。その天使は神様のところに、鉛の心臓と死んだ鳥を持ってきました。神様は、よく選んできた、とおっしゃいました。天国の庭園で、この小さな鳥は永遠に歌い、黄金の都で、この幸福の王子は私を賛美するだろう。おしまい。お兄さん、もう寝ちゃいましたか？よしよし。とっても可愛い寝顔ですね。ねえ、お兄さん。私、この物語が大好きです。献身的で一途なツバメと優しい心を持った王子様、とっても素敵な関係です。ですが、一つだけ私の中の考えと違う表現がされているところがあるんです。物語の中で家を迎えて仲間のところに帰ることができずに冷え切ってしまったツバメを、かわいそうなツバメと表現されていますよね。確かにこの本の感想を人に聞いても、ツバメをかわいそうと答える人が大多数だと思います。ですが、私は違います。確かにツバメは王子の像と出会わなければ、死なずに普通の人生を歩めて、仲間たちと一緒に暮らせたと思います。ですが、王子様と出会わなければ、愛を知らずに本当の意味での幸せを感じられていませんでした。そして、福 効かどうかは人に決められるものではありません。きっとツバメは死ぬ間際も死んだ後も幸せで幸福でした。ねえお兄さん、私はツバメです。あなたさえいてくれれば他には何も必要ありません。愛してますよ。私だけの王子様。